Radio Cabinet.
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク、倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で SWR スタジオよりお送りします。
始まりました、ポンゴポンゴマサル。明けましておめでとうございます。輝け日本安全交響楽団です。はい、今回のラジオはですね、前半と後半とに分かれてやっていこうと思っております。前半、途中にみちゃんの曲が入るんですけれど、そこまで前半を、僕、ゆうすけが担当したいと思います。で、後半曲の、終わった後からはリーダー大輔が、担当いたしますので、今回はそのような感じで、聞いていただけたらなと思っております。よろしくお願いします。はい、2023年になったんですけど、なったわけなんですけど、そうですね、今年は僕たち輝け日本安全交響楽団の結成がですね、20年ということになりました。まあ、この20周年のね、メモリアルということで、今年2023年はいろいろなことを計画しておりますので、いろんなことを、ちょっと楽しみにしていただいて、また今年もですね、楽しい、ことをみんなと一緒にしたいと思ってるんで、ぜひともよろしくお願いいたし申し上げます。よろしくお願いします。はい。そして今回ですね、今回ね、まあ前半と後半に分かれて、どんなことしようかなってね、考えてたんだけどね、ちょっとね、それぞれ僕から大ちゃんに聞きたいこと、大ちゃんから、僕に聞きたいことっていう質問みたいなね、をちょっと、やってみようかなと思ったりして、あんまりね、そのお互いのね、こととかをね、そんなに聞いたことがあるんかな、なんかちょっとね、その辺が、でもそんなにしたことないなと思って、ちょっと今回、やってみたいなって思いました。それでね、大輔くんからね、質問がね、来てるんですけどね、ちょっとそれにね、お答えしていこうかなと思います。はい。それでは、最初のお題、お正月のエピソード。お正月のエピソードか。お正月のエピソード。お正月のエピソードね。 そうだね。あのね、は、あの、お餅とかあんま食べないんですよ。だからね、お雑煮とかもあんま食べなくて、何食べたかな？まあ、食べたものに関してはね、そんなになんか、あまり記憶、おせちとかもそこまで食べないしね、やっぱ酒飲んでるかな。酒飲んでました。ずっと。ずっとって酒飲んでましたっていうか。いやね、でもね、お正月はほとんど仕事だったので、あの、仕事を、あの、して、まあ、帰って、お酒飲んで、また仕事行ってっていう、そんなお正月でしたね。うん、ごめんね。なんか全然、なんか面白くないっていうかね。まあでもね、まあギター触ったりとかはしてたかな。なんかまあそういう、うん。なんかちょこちょこちょこちょこなんかいろいろやってて、面白いエピソードとかはないんだけどね。それこそ、暮れぐらいに、車がね、あの、なんか、うんともすんとも言わなくなったっていう、うん、エピソードがありました。まあ、特に、至って、あの、そこまで、やべえみたいなエピソードとかは、一切なく、仕事をしてた、お正月でした。はい。はい、それでは2問目、いきます。もし一緒に組めるなら、どのミュージシャンと組んで、バンドがしたい。はあ。これそうですね。あれだね。まあ、音楽をね、バンドとか好きだったらね、やっぱ憧れますよね。こういう昔とかよくね、中学校の時とかね、ああ、こんな人と、なんか一緒にバンドしてみたいなとかね、そういうのはよく考えてたんだけどね。そうだね。今パッとやってみたいというか、それこそ、デュエットみたいなのは、うん、デュエット、うん、コラボとか、なんかそういうのは、まあ前からやりたくて、でもね、最近ね、すごい最近というか、まあ憧れで、一緒に歌を歌ってみたいっていう、私はね、世紀末のね、デーモン・コクレ閣下と、歌を歌いたいなっていうのはありますよね。うん、なんかすごいかっこいいですよね、あの人。うん、まあそうですね、あのハイトーンのあの歌とちょっとデュエットしてみたいっていうのはやっぱ夢ですかね。うん、このミュージシャンね、まあすごい方々がすごい、まあいっぱいおられますけどね。やっぱりね、これはね、ずっと前から、あ、でもプロミュージシャン。プロミュージシャン。そうですね。やっぱ憧れてる方とはしてみたいなとは思うんだけどね。そうね。あんまりこう、いっぱい言いすぎて、なんか選べれないですけどね。なんかね、でもね、歌とか、やっぱりなんだろう、なんかこう、フィーリングが合う人というか、うん、あ、この人とかだったらすごいいけそうだなっていう方と出会えば、どなたでも、一緒にバンドを組んで、一緒にさせてもらいたいですけどね。うん。まあ、っていうか、バンドやりたいですね。バンドをちょっと組んだりはしてみたいなって。まあ、プロミュージシャンとっていうか、っていうのは限定ではなく、知り合いとかでもね、全然いいですし、ちょっと、久しぶりに、バンドを、組んで、ライブをしてみたいっていうのはあります。でも一番、そうですね、デーモン閣下と、デュエットしてみたいですね。絶対面白いんだろうなっていうのはありますよね。次は3番。好きな芸人は誰？好きな芸人はね、ハリウッドザコシショウです。はい。もうあの人はね、もう、やばいです。 あの、パンパンパンパン、目がパッパッパッパッ、ポンコ、パッパッパッ、いきなりクッって寝たりする。まあ、いろいろね、ありますけど。いつもあの人を見て、いつもじゃないけど、たまにね、なんか心がちょっと病みそうな時とかはね、あの人の、芸を見て、楽しんでます。はい。いつもありがとうございます。次。4番。宝くじが当たったらやりたいこと。または、欲しいものは。宝くじが当たったらやりたいこと、まあ、金額にもよりますけどね。うん。200円とかの普通のだったら、まあ、ね、ピック2枚とかね、買ったりね。あ、ピック2枚買えないか。消費税。まあ、1枚ぐらい当たればね、そうですね。あのね、中古のね、ギターのエフェクターとか欲しいですね。100万円ぐらい当たったら、ちょっとヴィンテージのギター欲しいですね。うん。ギブソンのね、ヴィンテージギター100万円ぐらいで、うん、買える、範囲内で買えるものとかね、欲しいですね。1000万円とか当たったら、車欲しいですね。1億円とか当たったらね、もう逆に全部貯金しちゃう。あんまり使わないかもしれない。そんな感じです。はい。いや、でも1億円当たったら、あれかな。8000万ぐらいで、ね、59年のギブソンのレスポール、うん、欲しいです。8000万ぐらいで買えるのかな？もっとするのかな？うん。でも改造なぐらいある。1億円ぐらいあるからね。1本は欲しいですね。5番目。最近ハマってることは？ハマってることって、そう。ハマってることね。なんか、何だろうね。最近ハマってることをね。最近だからね。最近ね。ちょっと、洋画とかの、その映画、まあでも映画もね、すごい好きなんですけど、のね、こうフィギュアがあるんですけど、それを最近集め出しましたんです。集め出しましたのよ。まあ、ちょっと手元にあるのとかでした。だったらエイリアンシリーズとかプレデターとか好きで、こういうね、これこういうなんか見えない、こんな見えるとか見えない見えるじゃないや見えねえよ何言ってんだよ、ラジオじゃねえか、見えるわけねえだろバカだね、ほんまバカだよね、見えるわけないっつうの、見せてるか。あのね、エイリアンバーサスプレデターとかの、そういうなんか、こう、アメコミのフィギュア。うん。とかね、最近揃えてますね。うん。ちょっとね、楽しみがね、最近、そういう、ちょっと、ホラー系の、海外ホラー系のフィギュアを集めてます。なんかね、あれ、集めてきたらね、楽しくなってくる。しかもね、そんな高くないのよ。1個3000円ぐらいかな。なんでそんなに高くないんで、ね、まあ、種類もあるし、なんか面白いんだよね。うん。そういうの、集めてます。はい。すいません。ラジオなので、物は見えませんでした。はい。そして、次、6番目ですね。一押しのアニメは？おー、これね、最近っていうか、まあ、そう、ハマってるのはね、いっぱいあるんですけど、まあ、僕の好きなジャンルのアニメで、おすすめをするかね。一押し。一押しってどういう意味だろう？一個しかダメってこと？一個押すってことかな？いや、何個でもいいのか？もう王道からいこうか。は、やっぱりね、ボッチザロックかな。ボッチザロックがね、もうマジで面白い。あれはね、面白すぎてやばかったね。内容とかもう話はしないですけど、推しですね。面白い。 あと、まあ、定番でスパイファミリーとか、チェンソーマンとかね、普通に面白いですけど、この辺もね、おすすめですね。あとは、東京リベンジャーズ第2期始まりましたけどね、面白いですね。それからね、ここからは、まあ、多分ジャンル的に、いろいろ分かれると思うんだけど、宇崎ちゃんを遊びたいっていうアニメあって、これもね、めちゃめちゃ面白いんですよね。あと、いじらないで長瀞さんとかね。あとね、可愛いだけじゃない式守さんっていうのあるんだけど、もうこの辺はね、やばいね。面白いっていうか、なんか、なんだろう。ちょっとね、気分がね、ローの時とかに見るとね、めちゃめちゃ入ってくるんだよね。しかもね、可愛いしね、みんなね、キャラクターがね。そうだね。この辺は、一押しかな。まあ他にもいっぱいありますけどね。まあ見てもらいたいというか、まあ共感してもらいたいっていうのは、この辺のアニメかなとは、思いますけど。どうでしょうか。好きです、嫌いですっていうのは分かれるとは思いますけどね。でも、面白いですね。はい。アニメってなんてこんなに面白いんだろう。はい。そして、7番。バンドでボーカルじゃなかったら、どのパートがやりたいですか？いや、これね、僕ね、実はね、ドラムとかもね、多少は叩けたりはするんだけど、まあ、メインは歌わせてもらってて、ドラムもまあちょっとかじって、で、まあバンドも何回か、したので、その他がいいですね。例えばね、カスタネットとか、トライアングルとかもいいですね。あとビブラスラップとかね。なんか打楽器か、これもね、一応打楽器なんだけど、なんかこういう、なんだろう、民族的な、楽器っていうのがね、なんかちょっと興味ありますよね。あと、そうだな。まあギターも一応弾いてるので、バンド、ベースで、ちょっとメインでベースを弾くっていうバンドも、バンドっていうか曲も一曲ぐらいやってみたかったり、あとは、そうだな。なんかテルミンみたいなのもやってみたいよね。なんかいろんなのいろんなのっていうか、まあね、そういうちょっと変わったね、楽器とかね、やってみたい。マラカスとかね、やってみたいですけどね。でもね、やっぱりしっくりくるんだよね、ボーカルがね。歌を歌うっていうのが、やっぱり一番好きですね。はい。歌ってなんでこんなにいいんでしょうね。はい。そして、ラスト、8番。今年の意気込みは？やはりね、2023年、輝け日本安全交響楽団は結成20年なんで、はい。結成20年なんで、やっぱりそのメモリアルということでね、冒頭にもお話をしたんだけど、やっぱりね、いろいろこう、見に来て、ライブとかでだったら、ライブもしたいですし、見に来て、くれる方にね、そのすごい楽しんでもらいたいなっていうのもあるし、やはりそのなんだろう、そのまあオリジナルでね、音楽をさせていただいて、オリジナル曲というものを演奏させてもらってるんですけど、やはりね、そのまあ自分たちなりにね、その納得したものを出して、曲を出しているので、その曲をですね、ぜひ皆さんにね、聴いていただきたいなっていうのはありますね。まあ、今までで見た、聴いてくれた方々や、それから、初めて、聴いてくれるっていう、方にもね、いいなって言ってもらえるように、いい、楽しい音楽をね、これ、作っていって、で、今年の、ね、ライブをする前ぐらいまでにはね、まあ、できればお手元に、一押しの曲が届けれるように、まずはそこを、活動のね、最初としては、 それを、していくっていうのが一番の今の、目標だったり、意気込みだったりします。それから、まあやはり、ライブをね、開催をしたいと思ってます。まあ時期的には多分、2023年の終わりぐらいにはなってしまうかなとは思うんですけど、まあそれまでにね、ポロポロとライブができれば、できればというか、ライブをも頑張ってね、やるっていうのと、その2023年の暮れにはちょっとね、大きなものが、イベントみたいなものが、できればいいなという、計画を今立てています。で、そこに向けてね、頑張って、楽しんで行こうっていうのが意気込みですね。まあ僕の意気込みと言いますか、まあなんか日庵の、ね、グループの意気込みみたいにはなってしまいましたが、そんな感じでね、今年もいろいろ多分いろんなことが巻き起こるとは思いますけれども、とりあえずはね、音楽、曲をね、聴いてもらって、それから、ライブにぜひ遊びに来ていただいて、一緒に今年20年っていうものを、ね、楽しんで、結成20年を楽しんでいきたいなって思います。はい。あとですね、まあ、何もないです。はい。というわけで、前半、ゆうすけが、べちゃくちゃ話を、してきましたが、続いてはですね、後半戦、大輔くんが登場しますんで、ぜひとも、聞いていただいて、それでまた、このポンゴポンゴまさはる、第3、第4、第5とずっと続いていきますので、またそれも楽しみにね、待っていていただいたら、まだいろんな情報もあるのでね、楽しんでください。それでは、曲の方を紹介したいと思います。今回は、この時期にぴったりじゃないでしょうか。聴いてみてください。すごい共感できる曲です。輝け日本安全交響楽団のウィンターソング、二人。
はい、聴いていただきました曲は輝け日本安全交響楽団で2人でした。ありがとうございます。はい、じゃあ後半は大輔がお送りいたします。最後までお付き合いください。さっき聴いていただいた2人なんですけど、これは今月刊キャムネと今月の歌6ヶ月連続日安の楽曲が紹介されてるんですけども、その1月分の楽曲で、キャムネットのトップページからも聴けますので、ぜひチェックしてみてください。これ作ったのもだいぶ15年以上前なんですけども、この曲は友達のカップルを見て結婚すればいいなと思いながら作った曲です。ラブソングですね。冬になるとまたこう演奏したくなる一曲なので、またどこかで皆さんに聴いていただける機会があるんじゃないかなと思います。はい、今月はゆうすけと大輔各自ソロで収録を行ってるんですけども、ゆうすけの方には、僕からのクエスチョンをお送りさせていただいてて、僕の方にはゆうすけから質問が届いてます。なのでやっていきたいなと思います。まず、朝はこれだと思う曲は何ですか？朝はこれ、朝って難しいよね。夏とか冬はとかわかるんですけど、こう朝ビーズっすかね。ビーズのブローインっていう曲があって、これいいっすね。朝から聴くと軽快なドラムのリズムから入る楽曲で、気分もハイテンションになる曲です。はい、続いて、曲作りで一番印象に残っている日安の曲は何ですかということなんですけども、これまあいろいろ曲作ってた時のことはもう今でも覚えてるんですけど、カントリーパラダイスという曲がありまして、それもだいぶ本当に日安結成して2年目ぐらいにできた曲なんですけど、その頃結構日安2人集まって曲作ったりしてたんですね。で、その中でまあ本当にちょっとノリで弾いてみて、ノリでゆうすけが歌ってみたり、そんな作り方をしてた時があって、その時にもうスラスラスラって出てきた曲ですね。で、めちゃくちゃなんか笑いながら作ってた記憶があって、歌詞とかもね結構楽しく作った思い出があるんですけど、それがもう日安を代表する曲になりまして、最初は僕がアコースティックギターで伴奏して、でゆうすけが歌ってってたんですけど、徐々にサビにフリーがついて、日安プロデュースしてくれてる坂本信弘さんという方が、そのカントリーパラダイスと、流れ星というバラードをこう気に入ってくださって、バックトラックを作ってくれたんですね。で、バックトラック作ると、まあ、ギター弾かなくていいんですよね。で、ギター弾かなくていいとどうなるかというと、もう全部踊れちゃうんですよね。頭から最後まで、振りをつけて踊ってます。で、これもね結構レスパール富士ガーナルっていうところで、ライブした時にかなり即興で作った振りとかを踊ったりもしたんじゃないかな、まあ、作り込んだりもしたんですけど、当時本当にサビだけとか、まあ他のとこもあったのかな。なんか結構某エクササイズ的なダンスを取り入れながら作ったので、この曲ね本当にライブで演奏するのもそうなんですけど、練習の時から結構体力使うんですよね。ずっとやってるとこう本当に運動になる曲なんですよ。結構日安ちょっと活動してない時期もあったんですけど、じゃあ久しぶりに活動するかライブするかって言った時に、この曲が一番しんどかったかな。一曲分 練習するともう結構息切れしちゃうみたいな、そんななんかもう今となっては日安のもう代表ナンバーなんですけど、その原曲はもう本当にアコースティックで二人でノリで作った曲なんですね。結構日安そういうこう30分ぐらいで形にできちゃうような曲があったりして、作り込んだっていうのは何曲かぐらいしかないんじゃないですかね。それが多分日安のいいところで、その時の感情とかその時のテンションとか、まあ、ノリとかそういうのがもうもろに楽曲に出てるんで、バラードにしても結構アップテンポな曲にしてもその時のまんまの日安が出てると思います。はい、次、好きな色は何ですか？好きな色は黒ですね。ありきたりな答えですいません。なんか黒なんですけど、こうすごいカラフルな色が得意ではなくて、特別黒がどうかっていうわけじゃないんですけど、もともと中学生ぐらいの時にバンド始めて、まあそのきっかけになったのが、まあ、グレイだったり X だったりルナシーだったり、まあいわゆるビジュアル系のあのバンドの皆さんをこう見て始めたので黒が多かったんですよ。なんか衣装とか、まあ、髪とかはめちゃくちゃ派手だったんですけど、僕がもうグレイ好きになった頃っていうのは結構スーツにこうド派手な髪みたいなところもあったりしてまあそこからね結構なんかこうジャケット着てライブするっていうのが自分の中ではなんかこうライブやるぞっていう、ライブに出てるっていうようなそんな感じのあのアイテムになってて、まあやっぱそれが黒だったりするんですけど、あのね、まあやっぱ時代が変わるとこうジャケットとかっていうことに、なんていうんですかね、もうちょっとこうカジュアルなラフな感じの衣装というか、まあ服装でライブとか出たりしたらどうみたいな話をされるんですけど、実際にねパーカーで出たりとか T シャツで出たりとかするんですけど、なんか違うんですよね。でもモチベーション上がるんですけど、なんかこうやっぱりジャケット着た時とやっぱ違うっていうか、こうステージでなりきれない自分がいる、そのままなんか日常をそのまま持って上がったみたいな感じになっちゃうんですよ。T シャツとかパーカーとか、だからやっぱステージはステージで今後はちょっとそうやってねジャケット羽織れるような感じの衣装で出たいなと思ってます。まあ本当当時グレイが好きでスーツに楽器みたいなの憧れてて、実際に仕事帰りとかにね、飛び入りでライブ出たりとかするともうガチスーツなんですけど、もうガチスーツだったらもう嫌だなと思いましたね。はい。で、まあスーツ選ぶときもね、なんかこう、なんか青とかグレーとか、そういうのも勧められるんですけど、やっぱりね、なんか黒が落ち着くんですよね。黒が好きです。はい。じゃあ次、好きな女性のタイプは？またね、難しい質問してきますね。まあよく喋る人がいいですね。僕があまり喋らないので、なんかいっぱい喋ってくれる人がいいですね。はい。こんなんでいいのかな。では次、カレーに入ってる具材でテンションが上がるものは？これね、難しいですよね。カレーって結構ね、某カレー屋さんでもトッピングたくさんあるじゃないですか。もうあんまりね、なんかトッピングなものじゃなくていいんですよ。じゃがいもとか人参とか、そういうのがあるとテンション上がるっていうかいいなと思います。だから その例のね、某カレー屋さんとかによく食べに行くんですけど、あそこのカレーってこうシャバシャバ系で、なんかこうゴロゴロ具が入ってる感じじゃないじゃないですか。だからあえて野菜カレーみたいなものを頼んだりとかする時期があって、もうゴロゴロ野菜が入って、まああんま大きいの好きじゃないんですけど、ゴロゴロ野菜が入ってるメニューをあえて頼んで、それにまあなんかカツトッピングしたり、いろんなものトッピングしていく感じなので、ベースとなるのはやっぱり野菜とか入ってるといいですね。じゃがいもいいですよね。じゃがいもです。次、日庵プロデューサーの好きなところはどこですか？これさっきもね、カントリーパラダイスのところでちょっとお話しさせてもらった、坂本信弘さんっていう、僕らの地元の先輩で、日庵プロデュースしてくれた方がいるんですけども、まあ彼の元で結構楽曲も作りましたね。ほんともうアルバム一枚できるんじゃないかっていうぐらい、まあ、いろんなコンセプトの楽曲に関わらせていただいたので、まあ、日庵が作った曲だけじゃなくて、そのプロデューサーが作った曲を歌ったりとか、まあ、いろんななんかタイアップになってるようなところの曲を歌ったりとかしたこともあるんですけども、まあ好きなところ、寛大なところじゃないですかね。まあなんだかんだ言いながら結構いろいろ許してくれる、いろいろ世話してくれる、まあ感謝してますね。最近アルバム作ったみたいです。ぜひまた紹介する機会があったら紹介させてください。ありがとうございます。最後の質問。今年の意気込み。今年、結成20周年を日庵が迎えるんですけど、もう5月1日が日庵結成日ということでさせてもらってまして、日庵結成して20年。20年ですよ。やっとこう成人を迎える日庵なんですけども、まあ、成人を迎えるね、人だったら、やっぱり成人式したりとかすると思うので、日庵も何か成人式的なことをしたいなと思います。まあ、成人式的なこともしたいですし、やっぱり曲をね、形にしたい。CD を作りたいなと思います。なので今、個人的にというか、まあ、水面下というか、あれで、ちょっとこう、いろんな機材をね、昔に比べてパソコン使ったり結構してるので、それの接続にちょっと手間取ってる状態なんですよね。挿したはいいが、音がちゃんと取れないとか、そういうことが結構あって、前途多難な感じなんですけど、今年はぜひ日庵の20周年フルアルバムを皆さんの元へ届けたいなと思ってます。さあ、まあ、以上でゆうすけからいただいた質問は全てお答えさせていただいたんですけども、今回こういう形になったのはまあちょっと面白いなと思ってね、実際に二人会って二人で会話しながら収録するのも面白いんですけど、別々のところでお互い知らない収録してるっていうのが、で実際に編集して合わせたらどのものになってるのかっていうところがすごい楽しみですね。もうリスナーの皆さんは前半ゆうすけのねラジオを聞いていただいたと思うんですけど、僕も後で聞いて、あ、こんな喋ってたんだって思いながらニヤニヤしたいなと思います。はい、ということで今回の日庵ネットラジオいかがだったでしょうか。それでは第2回の日庵のネットラジオ、ポンゴポンゴ正春、ここらで 終了とさせていただこうかなと思います。次回2月の20日配信になりますので、またその時に皆さんにお会いできたらなと思っております。どんどんどんどんお便りもお待ちしてますので、まあ今月の歌とかぜひ聞いていただけたらなと思います。ラジオへのお便りも待ってます。皆さんからの質問も待ってます。それでは寒くなってきて、雪も降ったり降らなかったり、まだ春は遠いですが、皆さん風には気をつけて頑張っていきましょう。で、次回またお会いいたしましょう。バイバーイ。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校師専門の求人求職サイト塾ワーク、倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で SWR スタジオよりお送りしました。
Radio Cabinet. Yeah.